サルカニ合戦と桃太郎。寺田虎彦作。近頃、ある地方の小学校の先生たちが、児童石化の目的で日本固有のおとぎ話に、いろいろ珍しいオリジナルな解釈を付加して享受したということが、新聞紙上で報ぜられた。詳細な事実は確かでないが、何でも、サルカニ合戦の話に出てくる猿が資本家で、カニが労働者だということになっており、カニの労働によって栽培した柿の実を、猿公が横領し、搾取することになるそうである。なるほど、そういえばそう言われるかもしれない。しかしまた、一方で、多年手塩にかけた子供らを、安心して学校に託している赤くない親たちの心持ちから言えば、せっかく苦労して育てた大事の大事の子供らを赤い先生のために台無しにされたと思うかもしれない。そうすると、この場合の猿は先生で、カニは親たちである。また、親が多年の辛苦で蓄えた貯金を赤い息子や娘が運動資金に持ち出したとすれば、その場合の猿は子供で、カニは親父である。さらに、その子供を思想して、親父の金を持ち出させた親猿は、やはり一種の搾取者である。桃太郎が鬼ヶ島を征服するのがいけなければ、東海の戦況蓬莱の島を、土と鎌との旗印で征服してしまおうとする赤い桃太郎もやはりいけないであろう。こんなくだらぬことを赤白両派に分かれて両方で言い合っていれば、秋の夜長にも話の種は尽きそうもない。手ぬぐい一筋でも箸一本でも、物は使いよう次第で人を殺すこともできれば、人を助けることもできるのは言うまでもないことである。おとぎ話というものは、大体において、人間世界の事実とその法則とを特殊な比喩の形式によって表現したものである。猿やカニが出てきたり、また、栗の伊賀や月臼のようなものまでも出てくるが、それらは、実はみんなやはりそういう仮面をかぶった人間の役者の仮装であって、そうしてそれらの仮装人物相互の間に起こるいろいろな事件や葛藤も、実はほんの少しばかり違った形で日常に我々の周囲のどこかに起こっていることなのである。そのことが良いとか悪いとかいう批判を超越して、実際にこの世の中に起こっている事実なのである。握り飯と柿の種の交換といったような事柄でも、毎日我々の行っていることである。月謝を払って学校へ行くのでも、保険に入るのでもそうである。お寺へ金を納めて御所を願うのでもそうであり、泥棒の親分が、子分を遊ばせて食わせているのでもそうである。それが良い悪いは別として、この世の事実なのである。猿のような人もあり、カニのような人もあるというのも事実であって、それはこの世界に猿があり、カニがある事実と同じような事実である。猿などというもののあるのは、一体不都合だと言って憤慨してみたところで、世界中の猿を絶滅することは難しい。カニの弱さ、意気地なさを罵ってみたところで、カニを猿よりも強くすることは、人力の及ぶ限りでない。ハチやイガグリや、ウスがカニの味方になって登場するのも、やはり自然の法則に従って出てくるので、法律で蜂と栗と臼の登場を禁じると、今度はサソリやバラやたくあん石が飛び出してくるかもしれない。また、 桃太郎が生まれなかったら、その代わりに栗から生まれた栗太郎が団子の代わりにアンパンかキャラメルを持って猫やカンガルーを連れて、やはり鬼ヶ島は征伐しないでおかないであろう。いくらそんな不都合なことはいけないと言っても、どうしても誰か征伐に行くのが現世の事実である。その証拠は、どの歴史の書物でも開けて、2、3ページ読めばすぐに見つかるであろう。おとぎ話というものは、そういう人間世界の事実と法則を教える科学的な教科書である。そうして、どうするのが良いとか悪いとか、そんな限定的なモラルや批判や解説を付加して説明するには、あまりに広大無辺な意味を持ったものである。それをいい加減なほんの一面的なやぶにらみの仲介をつけて片付けてしまうのでは、せっかくのおとぎ話も全く台無しになってしまう。おとぎ話はおとぎ話でよいのである。おとぎ話は物理学の教科書と同じく、石が上から下へ落ちるという事実を教える。良くても悪くても、落ちる石は下へ落ちて上へは落ちない。この事実をどう利用するかは、それは利用する人の勝手になる。これを利用して米をつくこともできるが、また人殺しをすることもできるのである。重力の講義をする物理学の先生が、重力は時々人殺しをする不都合なものであると言って、生徒を訓戒したら、それは滑稽を通り越してしまった狂気の沙汰であろう。しかし、おとぎ話に下手な標柱を加えるのは、ほとんどこれに類した滑稽に出し得る可能性がある。これに関連して思うことは、今日の普通教育の仕方に共通した一種の機械的な形式主義がありはしないかということである。昔の小学校の先生などと違って、あまりに立派な教育者としての素養がありすぎるために、またその上に文部省の監督があまりに行き届きすぎるために、教場における授業が窮屈で繁琐な鋳型に入ってしまって、その結果は自由に広大であるべきものを極端に制限してしまっているのではないかという疑いがある。例えば、小学校の理科の教典といったようなものを見ても、その前立てが立派であると同時に、料理の種がすっかり限定されてしまって、生徒はそれだけを食って満足するが、他に食物のあることを一切忘却してしまう。そうして、今度一人で旅に出ると、宿屋の食前のおかずの食い方がわからないといったような風があるのではないか。一本の稲の方を教材とするのでも、一生懸命骨を折って3日も4日も徹夜して教典をこしらえてかかるから、帰っていけないではないかと思う。不用意に取ってきた一草一木を気丈に置いて、1時間の間、無言で児童と一緒にひねくり回したり、虫眼鏡で見たりする方が、場合によっては、はるかに有効な理科教育になるということも、ありはしないか。先生から押し付けられた植物学は、10分も運動場で跳ね回った後には、もうすっかり忘れてしまうかもしれないが、1時間植物とにらめくらをしたというそのことの効果は、生涯に残るということが可能である。おとぎ話も植物の標本も、我々に押し得るものは、人間と自然との事実である。我々はその事実を正しく認識するのが第一である。先生は黙って児童と共に、その事実を熟知すれば、それで十分ではないかと思うのである。 我々の子供の時分には、おとぎ話はおとぎ話として何らの注釈なしに教わった。そうして、実に同じ話を何十回何百回も繰り返して教わったものである。そうして、それらの話の中に含まれている事実と法則とが、いつとなく自然自然と骨肉の間に染み込んでしまって、もはや元の形は少しも残らなくなっているが、しかし、実際はそれらのものの認識が、我々の体の隅から隅まで行き渡って、我々の知恵の重要な成分を成しているのである。もしも、これらのおとぎ話を、尻の曲がった、強女の殻にでも詰め込んで、丸飲みにさせられていたのであったら、とうの昔に体外に排泄されて、どこかよその畑の肥料にでもなっていたことであろうと思う。昭和8年11月、文藝春秋。